ラジオネーム番所さん、問答無用なしギガス。なしギガス。はい、というわけで、やってきました、なしギガス。なんだっけ、
好きだわ、漢字4文字。
漢字4文字なしギガス。今回から、やらさせていただきまして、常にこちらは、募集中ということで、どうぞよろしくお願いいたします。今回はね、2名の方から、いただきまして、でもその前に自己紹介しない?
あれこれ、なんだかなし、もう、そっか、始まってんのか、これ。
もう始まってますよ。
終わったの、終わったのか、なんか最初のやつは。
何よ、なしギガスって言いましたから。
だからそっから、なんかBGM 流れてから、自己紹介と思ったけど。
ごめんごめん。じゃあ、いきますよ。ゴールデンウィ
それ以上やったら死んじゃう。
というわけでなしギガスですけども、ステーキハウス、
よかった死ななくて、
楓ですけども、終わりましたね、ゴールデンウィーク。
終わって、終わっちゃったよ。
谷川君は
三本さんが俺はゴールデンウィーク充実後即ぶっ倒れ男谷川です。どうもこんばんは。
谷川君は先週、これ撮る先週、めちゃくちゃなんか、何?タコバカーセみたいなこと言って。
タコバカーセ?何それ?
なんかそんなこと言ってます。
何にもわかんない。
ハゲタコみたいなこと言ってますでした。
大ボケ熱とは言って
ます。大ボケ熱か。
何?ハゲタコ
みたいなこと言ってませんでした。
粗品さんに持ってかれちゃってんだ。
まあ、そんなわけで。
ハゲタコ。
いや、僕もさ、先月号撮った時、風邪ひいてるって言ったと思うんですよ。
ああ。
ね、まだ治ってない。
わあ。
いやー、一応季節の変わり目ということで。
季節の変わり目もあるのか、なんか風邪ひいてる人多いっすよね、最近。
多いと思う。いやー、
なんか職場の人も2日ぐらい休んでましたね、普通に。
え、どうなん?そっちの人というか、東京方面の方って、あれなんですか、はいはいはい、もうマスク結構みんなしてないんですか?
あー、電車乗ってるけど、まあ、してな、うん、半々ぐらいですかね、正直。
あー、でもなんか前に比べたらやっぱ増えたんだね。
うん、いや、もう全然、もうしてないとは、前世紀に比べたら全然ですよ、本当に。
だよねー。でもなんか、
これは、いや、風邪ひきたくねえし、つけてます。
あ、そうなんだ。まあでもそれが偉いという一概に言えるわけでもないしな、難しい時期だよね。
別に自分のためにやってるだけですから、
ね、そう、俺も自分のために
してない
やってる。
してない人も別に、まあ、しなきゃダメっていうのは今ちょっと尖れたから
ね、
なんとも言えないけども、そこは好きに
ね、
各々の判断に任せる。俺も取れるなら取りたいよ、マイクマスク。
俺ちょっとマジで顔にコンプレックスあるから、マスクめちゃくちゃ助かるんだよな。
息苦しいんですよね、メガネかけてっと。
あー、まあ確かにね、夏はきついよね。あ、まあそんなわけで、あ、じゃあ漢字4文字なしギガス、ご応募ありがとうございました。今回はですね、2名様からご応募いただきまして、まずラジオネーム、番所さんがね、問答無用を、採用させていただいたんですけど、その他に金河新年なしギガス、高等無形なしギガス、一切開句なしギガス、観光大使なしギガスの、全部で5本送ってきていただきまして、今回はね、問答無用を採用させていただいた次第でございます。まあそんなわけで、とりあえず番所さんから5つ送ってきていただいたというのと、あとは 本当に一番最初に送ってきてもらったのはクラゲさん。
おクラゲさん、
はい、クラゲさんがこんなんでいいんですかっていう感じで
ありがたいね。
楓谷川新なしギガスっていうやつを送ってきてもらったんだけど
ちょっと違う、
こういうんじゃないですけど、
いやすいませんね、送ってきてでもいいよね。
うん、だから一番かねクラゲさんのね、僕フットワークの軽さめちゃくちゃすごいなと思ってて、なので採用させていただいた番所さんには2ポイント。
おお、
でもう犬一番に送ってきてくださったクラゲさんには1ポイント付加させていただきます。
おお、これねポイントがついてるね。
はい、で12月までにポイントが高かった方にナシギガス特製ステッカー、作ったやつをプレゼントしようと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ぜひ、それは発売もする予定ですか。
いえ、それは発売しません。
お、超限定グッズ
なので、はい、皆さんふるってご応募ください。もしあれ結構争いそうだったら上位3名とかにもしようかなと思ってるところがあるので
いいですね。
あとは皆さん、そうそうそうそう、あとは一応ね、ちょっと僕まだこれ自分の中でしかあれなんだけど、切り板、
うん、
結構皆さん頑張って踏んでくれてるんですよ
ね。まあなんか踏ん、まあなんか水野さんも踏んでるもんね。
俺も踏んじゃった一回
俺は踏んでない。
いや、だ前回さ、だって更新しようと思ってさ、ちゃんと更新できたかなと思ってさ、ポチってやったら800踏んじゃって、うわ踏んじゃったと思って、800だったかな、どれか踏んじゃったんだよね
まあでもなんかアクセスね、なんか増えて嬉しいですよね。やっぱ
そうだって、もう1000アクセス超えてました現状で、
すげえ。
なので切り板も最多踏み王の方にはまあ同じくまたステッカープレゼントなんかしようかな、なん
てリオパーティーみたいになってきたぞ、なんか
もう思っておりますので、ね、いややっぱちょっとね今回はね、
数が多い人が
ちょっとリスナーさんに対してこう熱心なリスナーさんに対して還元するというのもちょっと大切なのかなと思ってるところがありますので、
うん、
踏んだらぜひスクショを撮って踏んだよっていうのを私でもナシギガスの方にでも送っていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
シャス
というわけで、
次はね1111が近いですね。1111か、
うん、それ11111になってない
1111
ですよそんな1分なんで1万までいっちゃうんですか、いかないですよ。
次はじゃあ11211まで、
違う1111でいいですよ。だいたい1100でもいいですよ。
1100でもいいの。
1100も切り番です。
ボーン、
はい、で1100以降はまあだいたい100ずつになりますので、
結構チャンスか、100分の100回に1回は。
うんうん。というわけでどうぞよろしくお願いいたします。
こうなるとコンテンツもね、なんか充実させたい感もありますよね。俺もなんかイラスト描いておいたりとか
僕はそうイラスト描いてくれるんですか。
あ、まあタイミングによっては
でしょ
描きたいという気持ちはありますよね。描きたいという気持ち、
気持ちね、気持ちは大切
な、ね、しギガスのこのいいよね、すごいね、これこれいいな、このトップいいよな、これな、マジで
ありがとうございます、めちゃくちゃ褒めてくれいや、ナシギガスやっぱ生かしたいなっていう気持ちはね、すげえあるのよ、個人的に。
かっけー、こいつポケモンって出てこねえかな、こいつ
まあそんなわけで、何とぞナシギガス今後ともリスナーさん参加型の一応企画も、考え始めましたので、よろしくお願いいたしますということで
ます。
じゃあちょっと僕いくつかちょっとお話しさせていただいていいですか。
ああ、もうぜひぜひぜひぜひぜひ、
ま
あ、ぜひぜひぜひ
先月って性癖ナイトだったから特に
性癖
ナイト、いろんな個人のトピックスは話せなかったんですけど、
ポケモンもねあったしね。
そうそうそうそうそうそう、ポケモンもあったね。そうだね、ポケモンも聞いてくださった方ありがとうございます。
あれ
で 2月か。2月にさ、あの、ベイ FM っていうあの、千葉の FM 局の、
はいはい。
ベイ FM っていう千葉の FM 局の、モザイクナイトマンデー ごめまんっていうのが終了するっていうので、うんうん、僕は悲しいという話をすげえしてたんですけど、
すごい聞いてた、あの、5名さんのパーソナリティやられてる。
そうそうそう。
番組って感じですよね。
そう。
俺ちょっと聞いたことないんですけど、申し訳ないけど。
いやいや、もうでも終了しちゃったんだけど。
うん。
で、最終回で、うん、あのね、ずっとね、あのね、この番組、あの、お食事中の方いらっしゃったら申し訳ないんですけど、あの、結構おならをコンテンツとしてる。で最初は、日の出。日の出ってあるじゃないですか。初日の出みたいな。日の出ってあるじゃないですか。朝方。
あるあるある。
それの、まあ、文字入りで、日の出予想クイズみたいなのがあって。
ああ、なるほどね。
朝4時から5時までの間に5名さんが何分におならをするかを予想してもらって、正解したリスナーさんにプレゼントみたいな。
それってあの、日の体調で言ったら出ないってこともあるんじゃないですか、それ。
いや、なんかね、体質で、朝方、だ深夜から早朝までの番組、4時間番組だったから、当時。
うん。
だから、その時間帯になると、活性化してきて絶対出るんだって、4時台になると。
いや、でもさ、そんなさ、ギャンブルみたいな兵したらさ、うん、どっかであの、右が出る可能性もあるんじゃねえのかな。
いや、でもね、出ずに、まあ、事故は起こらずに。
今回はちょっとみたいな。
で、
やってしまいました
大量に、屁の音の素材が溜まったから、うん、今度は、
溜まったんだ。
ヘノネ衰弱っていう、音の神経衰弱をリスナーさんと対決で使って。だから。
レア社のなんかミニゲームでそんなあったと。
そうそうそう。だから神経衰弱で、同じおならの音、1から9まで番号が振られてて、でそのうち、4ペアあるから、それを当てるみたいな。
うん、はいはいはい。
で、最後は、打ち上げ花火じゃなくて打ち上げヘノビっていう企画があって
楽しそうだな
ブブッブブブブっていうそれは
いいんだラジオってそんなことして
リスナー参加型なんですよ。
うん。
だからリスナーさんにおならの音を送ってきてくださいって言って
なるほど。
でそれがもう最終回だから大打ち上げヘノビ大会っていうのが行われてだから僕送りましたよ自分のおならの音
おおって言うけどまあおお
でなんか60分とだっけな48だったっけなそんくらいおならの音が集まったらしいんだけどでそのうち素晴らしかったやつ10選みたいなのが
何がどう素晴らしかったのそれは
いややっぱ芸術点いや聞いてみるとね同じおならはこの世に2個ないんだよ本当に
俺あれって、こうで数えんだ。
そう。あ、2発。
いいね。
2発と
何発か。20か。そうそう。
で、その10選の中に私選んでいただきまして。
おぉ。
しかもその10選の中でも、特に良かった特選3選にも選んでもらって。
すごいね、3位。
はい。私のおならが FM ラジオから流れたらしく。たまたまさ、うん、千葉済みの、うん、フォロワーがいたのよ。
あはいはいはい。
俺が、同時にツイッターとかもなんかこう、何、番組でやりながらやってたから、ツイッター見ながら、俺も参加してたんだけど、番組に。そしたら、うん、千葉済みのフォロワーが、今、ステーキハウス楓ってラジオから、声がしたけど、何これみたいなこと言い始めて。で、その後に、ステーキハウス楓のおならの音が流れたけど何この番組みたいなこと言ってて
すごいね
そう言われると突然恥ずかしくなっちゃって
同じ名前でやってたんだ
いやもうストロングスタイルですよでねその番組はまあ3月に終了しまして
はい、はい、
でもなんかこうその番組の作家さん作家の高木さんっていう方とその5名さん、うん、お笑い芸人の5名さんっていう方がいやまたやこのチームでやりたいみたいなちょっとこう野望があって
あラジオね
今ねスタンド FM
お
スタンド FM で月曜日の夜10時から ラジオの匂いっていう新しい番組を、
あ、本当、
立ち上げてまして。
え、それは今もう聞けるんですか？もうやってんの？
もう3回分の生放送が終了してて全部アーカイブあります。
聞こっかな。普通に、実はね、俺も最近よくスタンド FM でラジオ聞いてて、
今かまみくんもスタンド FM で聞けますもんね。
おもころの、おもころって、まあ、ウェブサイト、まあ、説明するまでもね、うんうん、そこの方でやってるラジオの方、ほとんど上がってますね、スタンド FM に。
あ、みんな上がってるんだ。
そう。で、辞めちゃったっていうか、辞めちゃった人か。
うん。
人のやつも、まあ、個人的に二人でやってたりするやつもあるんで、うんうんうん、それも聞いてたりします。
だから多分、そういう感じだよね。で、生放送で。
いいね。
吉本本社で。
聞こっかな、俺も。
やってるので。
後で URL 教えてほしいもん。
あ、わかりました。あ、でもね、多分スタンド FM でグランジ5名で検索したら多分すぐ出てくるんですけど。
グランジ。
おすすめですので。
あ、出てきた出てきた。ほんとだ。お、いいね。俺これ聞こっかな。ちょうど始まったばっかな。
始まったばっかりだし、で、僕結構、がっつり読まれてたりとか、ネタメールも読まれてたりとかしているので。
もし俺もね、実際ね、この5名さんって人はね、まあ、会ったことも、同人誌会に行った時にあったし、うんうん、まあ、水本さんの話も聞いてると、
うん、
興味はね、あったんで、せっかくこう今、聞ける機会あるんだろう、ちょうど聞こうかな。
5名さん、優しい方ですよ。190センチある巨人の。
めっちゃでかかったわ。
まあ、なので、ラジオの匂いで検索すれば、うん、多分出てくると思いますので、皆さんもよかったら聞いてください。おすすめの新しい、
うん、スタンド FM ね、
ラジオです。
バックグラウンド再生もできるんで。
便利だよね。
結構便利ですよ。
うんうんうんうん。
お気に入り入れとこ。
あ、ぜひよろしくお願いします。
うん。
まあ、一つはそんなところかな。
なるほどね。あ、じゃあ俺ちょっと、
うん、
本当にどうでもいいけど、なん、どうでもいいけど、なんかこうっていう気持ちってあるじゃないですか、よく。
おお、どうしたどうした。
言及するまででもねえけど、
うん、
なんかこうっていうのあるじゃないですか。怒るほどでもないけど、
おーおーおー
っていうやつ。
ないない、
あると思うんですよ。
うん、
水本さんも。
はい。
たまたまちょっと三角食べって知ってますか。
ああ、
食べ方
とおかず、味噌汁、うん、副菜みたいな、こう少しずつおかずとあれのバランスを食べるみたいなやつですよね。
そうそうそうそう。まあ行ったり来たりしながら食べるってやつですね。ばっかり食べてのは逆にその一つガーって食って、うん、次にこれガーって食うみたいなやつなんですよ。で、俺それって本当にあれ子供の頃言われてたけど、なんか意味があんのかな、そういうエビデンスというか、まあ、なんかそういうのあんのかなと思って、
はいはい、
調べてたんですよ。
うん、
調べてたら、まあ、なんかちょっと微妙、どうか分かんないなみたいな感じだったんですよ、結局。
三角食べって、正直僕もあれはエビデンスないと思うんですけど。
うん。なんかまあでも噛む回数が増えると、肥満防止に役立つかみたいな話もあったりことだったんですよ。
うん、
で、結論が出てなかったから、
うん、
なんか掲示板みたいなのがあったんで、
うん、
子育て世代がつながる東京すくすくってとこで、なんかまあ子育て向けのコラムみたいなのを書いてる感じなんですよね。で、そこで書いてあって、そうなんだと思ったら、なんか下の方にコメント欄があって、
はいはい、
でコメントで、まあ私はこういう風に食べてます、こういうのでもいいんじゃないでしょうかみたいなことが書いてあったんですよ。
うん、
でそれでそのまあそこのタイトルがすくすくコラムっていうタイトルなんですけど、
はい、
まあ結構なんか40代女性50代男性とか、まあ、なんか書いてあったりするんですけど、
はい、
その中にこんなコメントがありまして、
何何何、
まあ、ちょっとこれ読むんですけど、
はいはい、
読みますよこれ。
うん、
この今のその三角食べに対するコメントとして、
うん、
どっちでもいいじゃねえか、つまり三角食べが教養の根拠のない教養、エビデンスのない教養であるということですっていうコメントがあるんですよ。
はい。
こいつ何なんだろうと思って、ずっと俺心の中でさ、これが離れなくなっちゃったんだよね、なんか。 すくすくコラムに書くことか、これが。で、
はい。
でだよ、これ。
はい。
教養と教養をかけてんのよ、これ。なんだろ、こいつは。
つまり、サンクタベア根拠のない教養、エビデンスのない教、え？これ教養じゃないよ。教義だよ。
教養。あ、教義だ。本当だ。
全然かけてないよ。
かかってねえな。教養に見えたわ、これ。教養ってことにしときましょうか。
教養すると、まあ、学があるの方の教養だと思ったのね。
あ、漢字が似てるわ、これ、よく見たら。
今俺、いい感じのライム刻もうと思ったのによ。全然ちげえじゃねえか。
ライムじゃなかった、これ。競技じゃねえか、これ。
全然。
よし、この話はなかったことにしましょう。
クソリリックじゃねえか。
でもさ、この、なんていうかな、すくすくボイスって書いたんですよ。
いるよね。
子育ての、
いる
子育てに頑張る、このね、うん、例えば、うちの子は、やっぱふりかけがないと、みたいな話をしてるんですよ。
うんうんうん。
で、そこに急になんか、なんか、ショウユンゲットみたいなやつ
が。なあ、さらすな、さらすな、名前を。おらえて、
どっちでもいいじゃねえか。2チャンネルじゃねえんだぞ、ここは。ボケ。
いや、もうインターネットなんてリテラシーのない世界ですよ。
まったく。ヤフーコメントだけにしとけ、そういうの
は。どっちでもいいじゃないか。つまり三角食べが根拠のない教養、エビデンスのない教義であるということです。
面白いな、なんか
何が、
なんで俺が言うんだろう、誰に言ってんだよこいつ。聞くと面白いよこれ。
どっちでもいいじゃねえか。つまり三角食べが根拠のない教養、
はい、教養
エビデンスのない教養というね。
でもこういう人はなんかどういう生活してんのかなって思うんですよ。よくこういうコメントとかクソリプとか送ってる人とかね、公式アカウントに。
はいはいはい。
そういう人ってなんかどういう風な感じで過ごしてるのかなっていう、煽りとか抜きで、普段その人にも愛する家族とか好きな趣味とかやっぱ好きな映画とかもあるのかなって思うと、なんだかこう不思議な気持ちになってくるんですよ、夜とかに。
ああ、でも谷川くんはそういうのをちょっと考えてしまうタイプなのかな。
そうそうそう、その人にもなんかそういうところがあるの、なんか一面としてなんかね、結構最近特にそういうの増えてきたじゃないですか。誹謗中傷した人はそんななんか普通の人だったみたいなのって結構。
う
ん、
ああ、まあね、そうだね。うん、僕は、はいはい、インターネットは快適にやりたいので、
そうね、
ノイズだと思った瞬間に反射神経でブロックしてしまうので、多分もうこいつは即ブロックしますよ、これが目の前に現れてたら。
わかるわかる。
いや、なんか昨日なんか配信やってたら、あなたいくつブロック数、はいはいはい、ブロック数いくつですかみたいな話になったんですよ。でみんなが私は5ですとか。
へー、
ちょっとなんか何パクツイボットとかをやってるから80ぐらいかなとか言ってて、みんなそんななんか俺が1830あったかよ。
何1830、
俺は
すごいな。それ数って見れるんですね。それ、
あ、見れる見れる。ツイッターのアカウントから見えますよ、一応。
ツイッター、スマホからすか、これ。
スマホからも見れるよ。え、なんだっけ、 iPhone だっけ。
あ、俺 Android っすね。
同じかな。なんかさ、ホーム画面の設定とサポート。
ホーム画面。設定とサポート。はいはいはい。
で、設定とプライバシー。
はいはいはい。
で、プライバシーと安全。
プライバシーと安全。あったあったあった。
に、ミュートとブロックっていうのがあって。
あったあったあったあった。
谷川くんはいくつか。
ブロック済みアカウントの数字出てこないな、これな。
あれ、マジで？
うん。ツイッターでも出て、ウェブの方でも出てこないな。
iPhone だけなのかな？
ツイッターブロック数で調べてみようか。確認。でも俺もね、ちょっと、なんか嫌な広告とか、
うん、
勝手になんか動く広告とかは、まあそれは俺の設定が悪いんだけど、うん、動画が勝手に流れちゃった広告は、基本的にブロックちょっとしちゃったりしてるから、あんま良くないんだけど。
いや、良くなくないよ。だって快適なタイムラインを作るのにさ、 だって自分のタイムラインなんだから全然いいと思うけどね。
まあね、
うん、
まあやっぱでも広告をねなんかブロックしちゃうっていうのは良くないのかなと思いつつも。
いやそんなことないよ。だって自分の興味のない広告に埋め尽くされてたら楽しくないじゃん。
確かにね。飯のね広告とかはブロックしない。転職とかはするよく。
いやみんながさ、うん、5つですとか言って成人だねみんな、成人ってあれね、あの聖なる人、成人だねみたいなことみんな言って、俺これな言えなんも言えねえよこれと思って。
1086すごいね。
いやいやでも自分の SNS だからね、そんくらいでしてもいいと思ってんだけどね。
まあね、別にね、だってインターネットしてて嫌な思いしたくないじゃないですか普段。
いやしたくないよ
俺。思うんですよ、俺もね、今って趣味の時間じゃないですか、完全にオフの時間っていうんですか ね、一応社会人なんで、うんうんうん、そういう時に俺嫌な思いって絶対したくないんですよ俺基本的には。
だって楽しいことする時間なのにさ、その時間でなんか余計なのだ。だからさ、こうまあ車でドライブとか行ってさ観光地、うん、でそこで煽り運転あったらめちゃくちゃもう旅自体が嫌になるじゃん。
そうそうそう、
それと同じ感覚よね。
うん、だからほんとね、うん、楽しく過ごしましょう。
でもそれをだからさっき言ったように谷川君がこういうコメントどっちでもいいじゃねえかみたいなコメントをするのが、うん、レジャーになってる人がいるってことよね。
そうなんだよ、それって楽しいのかな。
楽しくないと思うよ。
自分の心に聞いてみてほしい一旦。
みんな胸に手当ててみんな。で自分の心に聞いてみて、うん、
正しいことなのかな。
正しいことではない。
お母さんが見たらどう思うかなそれを。
でもね、
お母さんがそのコメント見たらどう思うかな。お母さんがこのスクスクボイスを見たら。スクスクボイスにこんなコメント書くねよ。
スクスクでもなければ。まあ、とりあえず三角食べを否定したいがためだけにコメントしてる感じがするよね、うん、
そうそうそう。
まあエビデンスがないっていうのはまあ確かに、
うん、
でも逆にそうだよ、三角食べ絶対しなさいみたいなことを言う先生だっているわけですよ、う
ん、いるいるいるいる。これが根拠のない教養ってことですね。
そうそうそう。だから結局こっち煽ってるやつもいるわけだから、まあ、うん、まあ難しい問題なのかな。どっちが悪いとも言えないかなというところはあるけど、
うん、まあまあ別に俺このコメントした人もボロクソに言いたいってわけじゃなくて、まあ、なんかこういうコメントする人ってなんかちょっとなんか世界が違う、なんか不思議だなって思ったっていうだけであって、
でもなんかすごい苦しい立場にいるような人っぽくは見えちゃうよね。
そうね。ちなみに本当今ね、誹謗中傷とかしたら普通に訴えられて普通になんか金取られる時代ですからね。本当にそういうのをこれ聞いてる人はいないと思うけど、やってる人は良くないと思います。
そう、情報開示なんてもう今100万円弱でできちゃうからね。
ね。
で、負ければその100万円は取られるからね、相手にね。
ね。
で、プラス。
何もいいことないよ。
そうそうそうそうそうそう。もっと楽しい娯楽を探そうぜ。人を下げすむやつよりな、本当に。
そうだね。そういう風にシフトしていきたいですね。辛い時こそ。
は
い、
まあ、このラジオはね、そういうのはないので。
うん、ないので。
晒し上げたりとかないの。あ、一つだけ言わせてもらっていい？さ、
ありそうだぞ。
さ、いや、晒しツイートってあるじゃないですか。この人こんなことされたんです私みたいな。
うん。
あれって。結局その人の意見しか見れないじゃないですか。
それはね、何にでもそうだよね。そういうの良くないよね。
で、あれって絶対に主観がめちゃくちゃ入ってるじゃないですか。
まあまあまあまあまあ。
だから俺人の晒しツイートって絶対に信用しないようにしてるんですよ。
ああなるほどね。
だって相手がどんなのか逆に分かんないじゃないですか。
確かに確かに。だから側面だけいいように見せるもんね、そら。
そうそうそう、そりゃそうだよ。だって叩いてほしいんだから、ちょっとなんかこう都合の悪いことは言わなかったりするかもしれないもんね。
もちろんもちろん
っていうのがあるんでね、僕はあんまり晒しツイートを拡散するのってちょっと危ないんじゃないかなと思ってるところあるんだよね。
なるほどね。
うん、 なので、まあまあ、もうその辺はね、皆さんのあれですけど。まあ難しいよな。まあそんな感じで。すいません。
と映画見たりね。
はい。
ボゲイ
ボゲイ、とんでもないことが起こったんじゃ、ボゲイ、おい。
ボゲイ
聞いてくれよ。
ハゲタコウ。
ハゲタコウ、え。聞いてくれ。あのさ、
なんでしょ
う。ソーラーパネルってわかる？
ソーラーパネルっていうのは、うん、太陽光とかで、
そうそうそうそうそうそう、
電気を作ったり。俺のね、昔のガラケーね、ソーラーパネルついてましたよ。
うん、すご。最新じゃん。
すっげえね、あの1時間で 2% ぐらい溜まったかな、確か。
マジです。あ、そうなんだ。まあね、そのソーラーパネルっていうのは、まあ田舎の、もう、耕作放棄地、で、農家さんがもう、じさんばあさんなっちまったから、もう、畑できねえよ、つってなって、もう荒れ果てた土地になっちゃってるところ、うん、じゃあ、そこをちょっと、格安で買い取りますよ。そこをソーラーパネルにさせてください、みたいな。ソーラーパネル業者がね、
はいはいはい、
結構やっぱ田舎来るんですよ。
へえ、そうなんだ。
で、うちの実家の、土地のところの周りをもう全部ソーラーパネルにね、でうちもソーラーパネルにしたしてくださいって言われたんだけど、うちはもう仕事で使ってる土地だから、農業とかそこでしてる土地だから、それはちょっとうちは難しいですねみたいな話をしたら、あー分かりましたって話になって、うちの周りの土地は全部ソーラーパネルになったんだけど、まあうちの土地は売らなかったわけよ。
え、その業者がもう全部金出して、
そうだから、その辺一帯の農家さんを全部買い取ったよ、土地を。
なんかこっちは払わなくていいんですか、金は。
払わない払わない、お金がもらえる。
あ、そうなんだ。あ、なんかむしろね、なんか設置するから金払えみたいなのかと思って、俺はソーラーパネル、
いやもう土地を売っちゃうから、もう自分のものじゃなくなるわけよ、はい、話が。
うーん、
でももう持参ばさまだから、もう農業はできないと。だったら、もう荒れ果てた土地にしとくよりも、そういう業者に売っちゃって、まあビビったるもんだけど、お金を得た方がいいんじゃないかっていう感じで、結構みんな売っちゃったんだけど。
悪い話ではない気もするけどね、ここまで聞いてると。
うん。でも、うちの土地売らないんだけど、うちには結構背の高い木、ケヤキっていう背の高い木が、まあ、二十何本植わってて、で、それが。
すごいね、うちに。
まあまあね、ど田舎だからね。で、じいさんが植えたやつだから、もうすごいでかくなってるわけよ。で、それが若干ソーラーパネルにかかってしまうと。だからそうすると発電効率が下がってしまう。
おー。
だから、でもね、それかかるのがね、5本ぐらいだったのよ。25本中の5本だけちょっと上がかかってしまうので、その5本だけ半分ぐらいで切らしてくれますかって言われた、その業者に。
半分
ぐらい、だから半分の高さで切って、それな、切り詰めちゃうってことだよね。で、人の下からも枝は出るから、全然木は生きてるし、だからいいですよっていう。だから5本分の、だから、切る保証代だけじゃあ、ください。わかりましたっていう話をしてたわけ。したらさ、で、木切り始めたのよ。
うん。
で、僕が見に行った時は、その、言った通り、5本分の木を切ってたわけ。
はいはいはい。
だからまあいいなと思ってたんだけど、それが金曜日ぐらいで、次に火曜日ぐらいにまたそっち仕事があったから行ってみたら、はいはい、25本
え、
すべて、
うん、
動物の森の切り株わかります？
はいはいはい、
全部切り株に
半分じゃないじゃんそれ、俺知らんけど。
で、桜の木が5本、切り株に。
あららら、ダメじゃん。
で、倒した木が他のうちのモミジをすべてなぎ倒してて、だから欅ってめちゃくちゃ高い、20メートルぐらいの木。
最悪じゃないですか。
それをもうそのままぶっ倒したもんだから、うちの土地に。だからうちのモミジとかがもう全部ぶち折れてて。
それね、木に価値がどうとかより人のもんだからダメでしょ、普通に。
そう、第一にうちの土地に入って作業していいなんて言ってなかったんだけど、めちゃくちゃでかい重機がうちの土地入って、もううちの土地ボコボコにしてて
一ついいですか、はい、なんでそんなんばっかなんですか、石本さんって
びっくりするよな。
な
でも
なんかで、
で社長に、うん、社長にこれ切っていいって言ったって聞いたら、
ああ
でれよって話になって、
あらら、
で、あ、なんかもう社長がこんなお怒りなのはもう久しぶりだから、これはもう今すぐ社長を車乗せて現場に殴り込ませに行かなきゃいけないと思って、社長軽トラの助手席に乗せて行ったら、もう社長もめちゃくちゃブチ切れてて、
そりゃそうでしょ、
向こうの業者さんに、
一応書面とかに起こすんじゃないですか、そういうのって分かんないけど、契約とかさ、
そうだよ、だから書いてない契約
ですよね、ね、口約束で切っていいっすか、いいっすよじゃないですもんね、
そうで、なんか結局だから向こうの業者さんとかはもう全部謝罪しに来て、
そうだ、でも切った木は戻んないよ。
で、いや、じゃあ切った木の価値分の保証をさせてもらっていいですかみたいなこと言われた。
ん？価値分？
切った木の価値。
価値、ああ、
そう、価値、ね、価値の分の保証でいいですかって言われたんだけど。
ほうほう。
そしたらうちの従業員さんのおじさんが、あの、それじゃ絶対ダメだと。
まあなんかね、
一番安く済ませる方法を相手はしようとしてる、現状復帰してくだ、いや、お金はいいんで現状復帰してくださいが正解ですって言われた、その
いいね、なるほどね。
そうしたら最初のなんか木の価値だけの、うん、あの保証だと結局うちらがそのもらった お金でまた木を植えなきゃいけないんだけど、それだとまあミステリードール100体分ぐらいだったんですよ。それで言うと
久々に聞いたぞ俺、そのミステリードールちゃん
100体分ぐらいだったんですよ。
誰がわかんだよ。
なんだけど
昔ね、その新助さんっていう方がやってたドラクエ4のやつね。
あのミステリードール の持ってるお金を調べて、そのお金を現代の価値に換算して、うん、ミステリードール100体分ぐらいだったんですよ。
結構な価値になるよ、そのミステリードール結構ゴールド落とすからね。
なんだけど、いやいや、いや、そんなミステリードール100体分なんて結構なんで、現状復帰で元の木を植えてもらえば構いませんのでって言って、うん、そしたら、じゃあ植木屋に、こう見積もり取りますわって言ったら、ミステリードール250体分。
8時間くらいかかるよ、ミステリードール250体。仲間になるよ、多分何体か。
でこれ僕が言いたいのは、こういうことがあった時に、木の価値ではなく、現状復帰でお願いした方が、相手は痛いです。
なるほどね。
激痛。相手だって 2.5 倍払うことだったからね。いやー、でもね。こんなことあるんだね、びっくりしちゃった。
すごいね。まあでもまあね、ちゃんと払って、払うのは当たり前なんだけど、よかったっすね。
まあね、でももうじいさんが植えた片身のような木は戻ってこないからな。
あ、それは良くないです、すいませんでした。そういう木だったとは知らず。
そう、もうね、やっぱ50年の樹齢の木ってもう完全に現状復帰って無理だからね。
確かにな、ごめんなさい、俺もね、木の価値はね全然分かってなかった。むしろなんか木ってでもう問題ないぐらいなのかなと思ってるけど、吸うのでもないんだね。
うん、なんか代わりが存在しない木っていうのがやっぱあるよ、あるんだよね。もう
そうなんだ。ごめん、あんまね、うちあんま木とか生えないから、うちは。
いや、でもまさか
ベランダに大葉が生えたぐらいだって。
まさかね、ミステリードール250体分も価値があると思わなかったよね。びっくりしちゃった。
誰がわかんない、ミステリードール一体の価値を。
みんなおのおの調べて、いくらぐらいか。目ん玉飛び出るぐらい高いから。
やべえな。まあでもそうでしょうね、それはね。
ここで俺が何百万円とか言ったら生々しすぎるから
さ。後で教えてね、俺に。
後で教えて、何かに。
やった。
そんな感じでソーラーパネル業者が暴走した話でした。
はい、なるほどね、面白い話ですね。
谷川くんってトピックス持ってる？
俺ね、映画をね、最近見たっていう話がありますね。
あ、映画ですか？もしかして同じ映画見た？
見たんだよな。あ、見たかな？じゃあ、せーので言いますか？見た映画。
あ、いいよ。せーの。
マリオ。
スーパーマリオ。おー。
見た。見た。
見た、見た、見た。
最高だったな。
最高だった。
俺もうちょっとね、すっげえニコニヤニヤしながら見ちゃった俺。
でも あの何、うん、あの映画評論家の評価が高くないのも分かる、
うん、あそうそうそれはねあのね分かる分かる分かる、
だってまさかが一個もないから
うん、だってまあ言っちゃなんだけど、すごいそこはもうストーリーとしては、
うん、
ねあのチープというか、まあチープにせざるを得ないというか、別にそこでなんかね、ねえなんかね、
いや
どんでん返しとかやられてもちょっとっていう感じですもんね。
王道お約束をもうそのままマリオをゲームのマリオをそのままもう、
うん、
何映画にしてくれたっていう。
そうそうそう、いやだからあれでいいんすよ、うん、
うんうん、マリオの映画はそうあれでいいよね。でもあんま言うとネタバレにな
る。あれであれ
難しいよ、
なっちゃう。
まだ公開中
だし。俺ねすごいね BGM でね2箇所ね、ちょっとこれ後で話しましょう。俺 BGM で2箇所ねすっげえ感動したとこがあったんだよね。
うんうん、俺
よかった
これ言っていいかな。
何何何、ちょっとじゃあネタバレにならない程度。
いや多分ストーリーには全然関係ないんだけど、アンティークショップっていうのがあって。
アンティークショップ、
あの結構冒頭マリオがまあ、あっちの世界に土管入った先ぐらいでアンティークショップっていうのを前をマリオが通るシーンがあって、
うん、えキノコ王国みたいな、
そうそうそうそうそう、そこで、
あそんなあったっけ、
そこで
あったかも。
なんかそこだけなんかいろんな店の前撮るのにアンティークショップだけなんかアンティークショップっていう字幕が出たの
よ。そうだっけ。で あれってか吹き替えのやつ見たんですか。
吹き替え吹き替え
吹き替えのやつってあったっけな。
でそこですげえ細かい多分演出だと思うんだけど、
うん、
これって動くんですかっていう女のお客さんが言ってて、うん、あ息を吹きかけたら動きますよみたいなこと言ってて、
え、なんだっけそれ。
ファミコンカセットだと思って
あーあ、ファミコンのカセットあったんだ。
いやでもねそれはね見えないのよ。だから
あ見えねえん だ
アンティークショップとそれだけで俺は気づいたんだけど、これなんかいろんな人に聞いても気づいてないって言ってて、
いや俺もね気づかなかった。あでもそうっぽいねほんとね。
そうカセット夫婦の文化が普通に入ってると
。 あったかもあったかも。
俺その瞬間にもうめちゃくちゃ気持ちよくなっちゃって
そこでもう気持ちよくなったらもうあとはもう言うまでもない。
もうずっともうふわふわ
気持ちよかった。あとはもうただ身を任せて楽しむだけだよね。もうあのねそう出てこなかった作品もあるんですよね。だからそこで次回とかってのもあるかもしんないよねって。
いやでもドンキーとかもよかったし
よかったマジで。俺そこあもうネタバレになっちゃう。
ネタバレ
にな
っちゃう。これあんま言えないね。これ
みんな
これ後でゆっくり話そうよ。
話しましょう。
ゆっくりじゃなくてもいいね。ちょっと話そう。
だからねね、
うん、
あそうそうまあまあまあ
いやでも一つだけ辛かったことがあって、あれなのよ僕映画館でさ水音がするとトイレ行きたくなっちゃうあれがあるのよ。まあなんて言うんですっけ、プラシーボ効果みたいな感じで、
はいはい、
なんかコーラのシュワーの音聞くとコーラ飲みたくなる、
うんうん、
水がチャポンって音するとトイレ行きたくなるみたいな、なんか冒頭のなんか CM でなんか、
うん、
東京の新しい商業施設まるで水の中を漂うような心地よさ
何それ
ダイブインみたいな、なんか新しいなんか商業施設リラクゼーション施設みたいな。
へえ。それがシネマズ流れなかったよねそんな。
みんなが水中に漂ってるなんかコポコポみたいな。でみんななんか映画館の椅子みたいなのに座ってるけどなんかふわふわ浮かんでる浮遊感があるみたいな CM
が。なんか健康ランドかな。
もうでもなんかそんな感じなのかな。でもそれ見た瞬間
すごいね。
その前にだって俺その日もうトイレ行かないように朝もう何も食わず飲まず食わずで行って、で映画始まる前に2回トイレ行ってんのにそれ見た瞬間にめっちゃトイレ行きたくなっちゃって、
あれれれ
あやばいなと思いつつ、まあでももうすぐ始まるからなと思って、でもそっからなんか10分ぐらい映画の他の映画のなんか CM してたから始まらなかったんだけど、でまあまあなんとか耐え切ったと思ったらマリオ配管工なのすっかり忘れてて もう序盤からもう水がバシャバシャ
バシャバシャ出るわ出るわ、もう
きつかった序盤まあ なんとかトイレ行かずにな済んだけどね
、まあ、いいよね映画ね。
まあでもよかったねマリオは。
よかったよかった。
いやマリオブラザーズとね、
それ以外もね見たけど、
ドンブラザーズ見に行きたいんだよね、うん、あとね
ドンブラザーズ映画の話していいですか。俺が見たもう
一個の、おいおいおいおい、
エブリシングエブリウェアオールアットワンス見たんすよ。
お、あ、全然知らんかもしれん。
あ、知らんすか。これ、うん、あのマルチバースを舞台、マルチバースをメインとした、うん、そのいろんな世界線に、うん、自分以外の自分がいて、うん、その自分以外の時間の世界線で、うん、その悪役がいるっていうんですけど、それを倒すためにみたいな、別の次元から来た自分のその次元の仲間の人が自分の次元に助けを求めに来るみたいな話なんですけど、
うわ本当にマルチバースだね。
そうそうそう、いやーこれね、そう好きな人はすっごい好きだろうけど、うん、まあ、なかなかちょっと苦手な人は苦手かもしれないけど、俺はもうねちょっと最高だったなって思っちゃった。あれ
ちょっと設定としては結構今だとベタ的な感じになるのかな。
そうそうそう、まあでもなんか結構ギャグもあったりとか、うんうん、すげえ金かかってんなっていうシーンとか。
え、それってあとのアニメ？
はいはい。あ、いや普通のあの実写映画っすね。
あ、実写なんだ。あ、実写だとそうそう面白いかも。
そうで、カンフー、あの中国がメインの話で、うん、カンフーアクションとかもあって結構カンフー好きの、うん、もう俺としてはもう最高でしたね。
あ、そういうあのカンフーアクションみたいなのもあんだ。
そうそうそう。で俺やっぱあの別の次元っていう話がすごい好きなんですよ俺。すごい、
はいはいはい、
あのすごい身近なんですよ。例えば、うん、俺と水本さんが出会わなかった世界線とかっていう話とか俺考えたりするわけですよ。そうしたら俺は何をしてたんだろうって。
あー、わかるわかる。
昔、例えばほんの些細なことなんですけど、うん、昔高校の頃にニコニコ動画でこういう面白い実況者がいるんだよっていうのを知って、うん、俺も配信がしたいって思ったから今こうして喋ってると思うんですよ。
はいはいはいはい、はい、
もしその時の出会いがなかったらどうなってしまうんだろうっていうので、無限の世界じゃないですか本当に。
それって何、しんすけルーツ？
あ、そうそうそうそうそうなんだけど
でも俺も
でもあの二人を知らなかったら多分俺の人生って大きく変わってたと思うんですよ絶対。
でも俺もしんすけルーツさん、しんすけさんルーツさんがいなければあの、うん、多分実況してないから。
そうでしょ。でお互いにそのたまたま配信を見なければこうして話してることもなくて、そうすると今の時間何やってるのか、もしかしたらなんか別のことを全くしてるかもしれないし、
ね、
住んでるとこだって生きてるか死んでるかも分かんないわけじゃないですか。
確かに
そういうのを考えるのが俺すごい好きで、うん、そういうのが好きな人はこの映画は本当に絶対見た方がいいなっていうぐらい。
あ、じゃあ刺さるかもしれんな俺は。な、
そうで俺はもうあの感動もの絶対泣けるってわけじゃないんだけど、俺はそういういろいろなことを考えてボロボロ泣いてましたもん映画館で
いやでも映画館でそうか泣けるのすごいね。エブリシングエブリ
シング
オールアット、
隣の人もねめっちゃ泣いてた。めっちゃ泣いてたけどスタッフロール見ないで帰ってた見ろよって思ったけどねちょっとね
2倍速で見るなよ
ファスト映画。まあね、そういうことですごい好きな、面白かった。あと新仮面ライダーもねすごい面白かった。あれは、
あー俺新シリーズ1個も見てないんだよね俺。
いやー
ゴジラも見て
るもんな。わかるわかる。ウルトラマンすごかったなあれ、映画館見に行ってよかった。めっちゃ
やっぱそうなんだ。
やっぱ映画館って高いですけど、
うん、
それだけの価値はあるなってやっぱ思いますね。
あ、それはあるね。うんうんうん。
アマプラでいいじゃんって思ってた、生きてた頃も。アマプラでいいじゃん
やっぱあの映画館ってなんかあの体験をする場所だもんね。
そうそう、
鑑賞だけ
で、ね、
体験も一緒にできるっていう。
そうで俺すごいちょっと話戻っちゃうんですけど、マリオで俺すげえ良かったなって思ったのが、
何、
あのゴールデンウィーク中だったから、うん、もうその日特に朝から予約して見に行ったんですよ。8時半ぐらいだったかな、すげえ早かったんですけど。でそれで行ったら子供がたくさんいて、うん子供と一緒にあの素敵な映画を楽しみながら、うん、もう面白かった面白かったという子供たちと一緒に出る映画館、 これかけがえないですね、これマジでも最高だったね本当に。
あれ本当でも子供も大人も一緒に見れる映画ってなかなかないよね。
うん、そうそう、でも子供もやっぱ多かったなってイメージでしたね、当たり前だけど。
うん、やっぱりちょっとさ、やっぱこうドラえもんとか、
うん、
クレヨンしんちゃんって大人が見ても全然いいんだけど、まあ、子供がメインで見に行くものじゃん、どちらかというと。
そうね、
だからさ、子供も大人もあの一緒の空間で目的同じで見に行く映画ってなかなかないと思うのよ。それだからね、結構珍しい映画だよなとは思うね。
いいよな、やっぱさ、そのやっぱさって、まあ、なんか
いいよ、
何、映画とか俺素敵な映画とかゲームとかを見るとなんかまだまだやっぱ楽しめるなって俺すごいワクワクするんですよ。
だってまあ見てない映画の方がだって世界には多くて、一生ずっと映画見ても見きれないだけの映画があるからね、世界に。
あ、まあ、そうなんですけど、そもそも俺すごい好きな映画っていうのがもうあるわけですよ。これ以上の映画ってもう絶対ないってぐらい好きな映画があるんですよ、もうゲームも、
うん、
だけどそれを超えてくるようなものが来るってことはまだまだ全然もういろんなとこ行けるんだなっていうのが、
まあ、常に更新し続けてくれるよね世界は。
そう、
ありがたいね。
そうそうそう、ありがたいねこの世界ね、楽しすぎるわこの世界。
本当だよな、
生きててよかった。
よかったですね。なるほど、
っていう感じかな。映画はすごい楽しかったです。映画館行くのいいね、やっぱね。
映画館いいね。映画館でやっぱ見るってね。で、俺なんかさ、池袋のさ、IMAX、うん、4DX? なんか。
あー、はいはいはいはい、はい。
なんか、プールと同じ、25メートルプールと同じ大きさのスクリーンがあるらしい。
すご。
横25メートル、縦18メートルとかだっけな。
うん、やば。IMAX ですか、それ。
それ IMAX。そう。
IMAXで
そこがなんかもう一番すごいんだって日本で。
いいな、池袋。俺行ったか、 IMAX はね、なんかで行ったんだよな、なんかガルパンの映画で行ったんだっけな確かな。
あー、爆音上映とかそういうやつ。
そう、
あれ
ガルパンの映画の2作目かなんかで行って、1作目は 4DX 行ったんですよ。なんだっけ、島田有一さんが出てくるやつ。
ごめん、俺ガルパンね、履修してないんだ、すまん。
あ、してないんだ。
ごめん。
まあ、一作目の映画。
うんうん。まあ、なんか、だからね、めちゃくちゃでかいらしいよ。プールと同じ
大きさだって。でもそこで、自分の好きだった映画見るとしたら何見たいですか？そこで、隅っこ暮らしの映画見たって、ちょっと違うわけじゃないですか、やっぱ。
いや、俺すげえ好きなの、
ね、
俺トランスフォーマーそんな詳しくないんだけど、
はいはいはい、
トランスフォーマーの2がめちゃくちゃ好きなの俺。
あ、いいねいいね。だトランスフォーマーなんてね、アクションとかね、そういうのすごいじゃないですか多分。
そうなんだけど、いや、トランスフォーマー見たことある？
いや、俺ないんすよね、ファミコンしかやったことなくて。
でででででででででデデデデデデデデデじゃ
ない。デデボーン。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥン。
コンボイの謎じゃないのよ。
コンボイの謎じゃない。
あ、トランスフォーマー、ちょ、トランスフォーマー、あのね、今なんかでも、新しいのが出る、7作目だっけ、なんか出るっていう話なんだけど。
そうなんだ。いいっすね。トランスフォーマーかっこいいっすもんね。
トランスフォーマー1見ると、2がめちゃくちゃ面白い。なんか、
あ、そんな1見て2見れるやつなんですね。
2
からトランスフォーマーって誰かとか知らなくても見れるんだ普通に。
あ、全然見れるんだけど。
バンブルビーとか知らなくても見れるんだ。
見れる。でも1見た後の2ってもう脳汁出るぐらい面白いのよ。
あ、それ見てえかも。トランスフォーマーね、興味はあるんですけど、なんか全然知らんから。
まあ
見たいですね普通に。
個人的には2がめちゃくちゃ好き。なんていうか。
いいっすね。1で普通に見てえな。
1であれだった人が2ではこうなっちゃうのみたいな。もうすげえ好きな
の。それトランスフォーマーリベンジってやつですかこれ。
そうそうそう、2作目なんて名前だっけな、あんま覚えてないんだよね。
今見たらね、リベンジって出てきたから多分そうかも。
リベンジかな、
わかんない、わかんない、俺もちょっとわかんない。
でも、
ちょっと気になるな、土日で見よっかな。
トランスフォーマーの新作を見たい人はバンブルビーだけ履修していけばいいらしい。
あ、バンブルビーがなんかね、時系列一番古いって書いてありますね、今見たとこ。
そう
最初に見るのにおすすめですって。
そうそう。
あ、ちょっといいな、普通に興味出てきたな、マジで。
トランスフォーマーはね、前知識いらないですよ。
うん、
特に1作目なんかはいらないから。4作目
見よっかな。あ、ちょっとマジで見たくなってきたの。
あのね、4作目5作目はちょっとやっぱ前知識入れとかないとあれかもしれない。
ああ、いやでもね、そう、何がやっぱ映画見る上で障壁になるかっていうと、シリーズの多さなんですよね、結局。
わかるよ。
でしょ、アベンジャーズ見ようって言って俺もう途中で挫折しちゃったもん、俺も。
で、今のシリーズってやっぱりもうね、もう途中からだからもうどんどんやっぱ減っちゃってるらしいね、興行収益が。
あ、そうなんだ。まあ仕方ないっすね、それシリーズもののね、定めというか、なんていうか。
だってアベンジャーズエンドゲームっていうのがまあ一つの区切りなんだけど、
うん、
それまでに23作品見なきゃいけないのよ。で、僕は一応21作品だけ見たんだけど、
それだけっていうか、もうほとんど見てんじゃん、それ。
でもそこから先がテレビシリーズも見なきゃ話が分かんなくなっちゃってる。
あ、それやだね。
それやっちゃってるから今ちょっと見る人の数がどんどんやっぱり先細りしていってしまってるらしい、
ね、なるほどね。映画は映画だけ、テレビはテレビだけで完結してくんないとね。
そうだよね、やっぱきついよね。
お前のことだぞ、仮面ライダー伝王、途中で映画挟みやがって。お前、
あ、
借りに行ったぞお前。俺、
そうなんだ。仮面ライダー、
よく言え、
仮面ライダーセイバーもさ、なんか
うん、
映画で出てきた敵が突然普通に出てきて、でみんなと顔なじみみたいな感じなのよ。
あ、そうなんですね。
誰、
それは映画。いや、仮面ライダーやっぱそういうことするのかな、結構映画。
あ、なんかね、する作品としてない作品があるらしくて。
あ、そうなんだ。
なんか今やってる技術はかなりその辺しっかりしてるらしい。
電話はなんかね、番組の最後ら辺になんか、なんだここはみたいなこと言って、この続きが知りたかったら映画館でみたいなこと言って、次の話ではなんかもう終わってんすよ。
ずるい。
テレビ版で。
ずるいな。
ずるいよな。
それは
ちょっと。見るしかねえじゃん、あんなの。
嫌な売り方だな。
面白かったけどね。
うん、まあそうだね、うん、まあ映画の話はこの辺にしとこうか、じゃあ。
はい、 いや映画はいいね、やっぱね、
うん、この後
楽しいわ。
ちょっとだけマリオの話しような。
しましょう。
あとはそう、銭湯で惨敗した話聞いてもらっていい？
銭湯で惨敗なんてしないでしょ。俺銭湯行ったら毎回勝ってますよ、俺も。
いや、いいなぁ。なんかさ、すげえ疲れてたのよ。背中の凝りが止まんなくて。
うん、あらら。
で、家のお風呂なんかもう、もうちょっとなんかもう、10分ちょこんと使ってもう出てきちゃうぐらいだから、ちょっとしっかりと銭湯でゆったりしたいなと思ったわけ。
わかる。いいよね。
で、だ近所の銭湯を探したら、もう結構銭湯が老朽化で潰れちゃってて。
あらららら。まあ、東京ですらね、結構潰れてるからね。うん、
でもあったはあったのよ。
うん。
で、熱湯っていうのとぬる湯っていうのの2つがあって。
お、いいですね。
で、薬膳、薬の袋、
うん、
薬草の袋かかなんかが入ってる。薬膳がある。で、熱湯は45度、ぬる湯は42度ぐらいみたいな。
あんま差ないね。
感じで、あ、これだったらでもちょっと。暑いのも入りたいから疲れ取りたいしと思って行ったんですよ、銭湯に。その銭湯に
いいね。
で、行ったはいいんだけど、まずその薬膳っていうのが日曜日だけで、平日に行ったから、まあ普通のお湯だったのよ。いや、普通のお湯か。でもまあ家のお風呂よりかは広いし、で、のんびりできるだろうと思って、で体洗って、どっちが熱湯だか分かんねえなと思って、 とりあえず
さねえもん。
とりあえず右側にあった湯船に入って、右側と左側分かれてたから、うん、足つけたら45度どころじゃないのよ。
はあ、
僕って45度は入れるんですよ。
ああ、そう
なんだけど、
45度
足つけた瞬間に足を慌てて引き抜くレベルの暑さでえ、これ48とか9とか下手したら50ぐらいないみたいなぐらいの暑さで
なるほどね。え、温度計ないんすか？あるありますよね、大体お風呂。
ない
ないの
ないんだけど、少なくとも俺の知ってる45度ではなかったの。体がこれは危険だと判断してしまう暑さで
そういう時あるよね、なんかたまに
あ、やばいなと思って、じゃあもう片方の方入ろうって、もう片方は42度ぐらいだからと思って入ってみたら、多分そっちが45度ぐらいなのよだから体を慣らそうと思ってる方が42度ぐらいだと思ったら、あれ水入れていいんすか？
ああ、水湯
あ、水入れていいの？あれ
水入れない方がいいっすね、あんまね。
じゃあもう惨敗ですわ
あ、そう。
いや、だからもう最初にしょうがなかった。だって鳴らしも何もなく45度しかないんだもん、目の前に。45度と48度しかないから
それもう行った時点で負けてますね、それはもう残念ながら。
だから45度にとりあえず元取らなきゃと思って
45
度に入ってんだけど、もうどうにもこうにも暑いと。でちょっと水飲みながらとかやってたけど、そういうレベルじゃないぞと、これと思って。でも
まあお年寄り向けなのかな。
でなんかさ、じっくり入ってるとさ、まあなんとなくさ、でこううずくまいながら入ってるとなんとなくいけるような気がしてくるじゃん、だんだん体が慣れてきて、
はいはいはい、
でもさ、
そうね、
あ、いけるわと思ってちょっとさ脇とか開くとさ、肌のめちゃくちゃ薄い場所にさ、超熱いお湯がダイレクトアタックしてくるからさもうカンカンになっちゃって、
うん、
でもね5分ぐらい入ったのよ、なんとか45度に。
おお。
で、あ、慣れてきたわと思って、これで48度に入ればいいんだと思って、で48度の方に入ったんだけど、やっぱ20秒で体が震え始めたから、これダメだと思って結局飛び出してきちゃいましたけど
なるほどね
滞在時間マジで体洗ってる時間含めなかったら10分入ってないですよいや5分入ってない、5分ぐらいしか入ってないわ。
そっか、
え、あれは薄めちゃダメなの？
あんまり薄めないですね。
じゃあもう敗北だったんだ俺は。あれは
敗北ですね。
そっか、
それで言うとね、うん、俺がめちゃくちゃ好きな、ほんと電車乗っても、
うん、
わざわざ有給取った日に行くぐらいの、
うん、
錦糸町にある黄金湯ってとこがあるんですけど、
あれ、それって黄金湯って言ってたとこじゃないの？
黄金湯でした、ごめんなさい
あれだよね、
岩川だった、
梨ロケで行ったやつだよね、何か。
そう、ここね、頻繁に行くんですよ。
へえ。
ここのぬる湯と言われてるとこが35、6度ぐらいなんですよ、確か。
ふんふん。
で、そこが水素じゃねえや、なんだっけ、炭酸泉か。炭酸泉になってて、
うん、
ほんともう何分でも使ってられるような、気持ちのいいお湯で。
いいなぁ、俺もそれに入りたかったよ。
いいですね。で、サウナもいいしね。ちょっとほんとね、来たらね、一緒に行きたいですね。
ああ、一回行きたい。うん、行きたい。
まあ、でも俺、風呂あんま人と行きたくねえんだよな、でもな。
どっち今俺、誘われたのに振られたんだけど。
風呂ってやっぱ自分のペースで入りたいですから。でも、案内したいな、すごいな。
あ、俺でもね、人のペース乱さない。俺も好きに勝って入るから。
ああ。
あ、でも、おすすめの入り方があるんだったら、それに習いたい。
あ、それ一回やりたいですね。それすごい楽しいと思いますよ。
うん。うん、
サウナもいいしね、すごいね。
いいね。
まだ生きて。
ちょっとなんとか行こうぜ。
行きましょう。
いや、俺だな。ごめん、俺だわ。うん、俺が。
俺は行けるよ。頑張るわ。頑張んなくても行ける
よ。わかりました。まあ、とりあえず、銭湯はもう私、惨敗したという話で。
なるほど。銭湯はもう毎回勝ってます、私。
悲しかったな
俺と一緒に行って勝ったっていう話をしてほしいわ。いつか。
そうしたい。
俺さすがいい風呂の日の男だ。とてもいいお風呂でした。星5つぐらいの。
だってお風呂出た後俺シャワー頭からかぶったのってぐらい汗かいてたもん。
ああ、水風呂なかったんですか。
ないよ。
じゃあもうダメだ、まあ、その時点でもダメだ。
だって42度って聞いてたのよ。めちゃくちゃ暑かった話でした。
はい、
というわけでじゃあこの辺で。
梨の知らせ。
梨の知らせのコーナーです。
はい、
漢字4文字梨ギガスやってます。皆さん振るってご応募ください。あとは切り板、踏んだ人は教えてください。年間最多、切り板踏み者にはなんか特典を考えております。よろしくお願いいたします。
すごいね。
大河君なんかある？
俺はね、なんだろうな、俺なんかあったかな。ね、
気持ちよくな
ってる。コロコロのオンラインでね、あの、うん、漫画がたくさん読めますので、ぜひ皆さんもね読んでみてください。
コロコロもオンラインあるんだ。じゃあ皆さん
オンラインあります。今ね、怪物くんが8巻から14巻まで無料公開中。
すご。
あと笑うセールスマンもなんか無料公開しました。
すごいね。そんな感じなんだ。
面白かった、面白かった。
じゃあ皆さん、あの、ぜひおすすめなので、ぜひ見てください。というわけで
お願いします。
梨の知らせのコーナーでした。
ロコロコミック。
はい、というわけで、梨ギガス、2023年5月号でしたが、いかがだったでしょうか。今月はね、
楽しかったです。
あ、楽しかったわ。
楽しかったね。
ポケモンもやったし、
楽しいよ。
ポケモン界も、聞いてくれた方がいらっしゃったら嬉しかったですけど。
はい、
結構ね、サイトも盛り上げようかななんて思っておりますので、順次何かしらサービスが開始するんじゃないかなと。
なるほどね。 YouTube のねやつも貼りたいっすよね。対戦とかもししたらね、なんかね、
あ、そうね、
一緒にプレイしたとか。
そう、いろんなね、うちらのいろんなこうポータルサイトみたいな感じにしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。なんか俺もなんか書いちゃおうかな。なんか1000文字ぐらいでなんかさ、飯のコラムとか書いて載せ
る。あ、いいですね。
いいの？
はい、谷川飯の流儀書いてください。
なんで野原博士の。
まあそんな感じで、梨ギガス、うん、来月号に続くということで、皆さんね、体調崩しやすくなってますんでね、気をつけてくださいね。
ほんとね、マジでね。うがい、手洗いうがい、ニンニク卵を、
はい、
よろしくお願いします。
はい、世田谷自然食品、ありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
おつ、
膝、肩、関節にコンドロイチン、梨のマークの
コンドロイチン、
対象製薬、対象製薬じゃねえ。
梨のマークの対象製薬。M&A。
梨のマークの対象製薬。
M&A した。
M&A した。あと、どの企業を回収し、買収しようかな。
買収しよう。カルビ。
カルディ欲しいね、カルディ。
ブルボン。
あ、ブルボンもいいな。
ブルボン。
カルディ欲しいね、カルディ。あ、ジーンズも欲しいわ。
いいね。セガ、あとセガ、セガ、セガ。
あ、セガいいな。
セガいいな。セガまず取ってこ。
じゃあ俺サイゲームス欲しいな。
サイゲームスはちょっと今、いろいろは。今いろいろあるから。
総合商社、梨ギガス。
おー。
漢字4文字。
綺麗ですね。
元々。はい、お疲れ様でした。
そうだ。お疲れ様でした。